ドバーッと、ついに出ました、ニセ恋ブルーレイ&DVD 第6巻。うわっめでたい。キャホン、ニセ恋2期のアニメもこれでコンプリート。今日はめでたい日だからメールをたくさん読みたいと思います。近頃ね、私有言実行でたくさんメールが読めている気がする。私偉い。いやー、でもこれでね、もう全部いつでもニセ恋の2期が何度でももう一時停止もして何度も巻き戻して楽しめちゃうよという、いやー嬉しいな。今こうやって目の前にですね、123456543211っていう謎の順番に今パッケージが並んでいるんですけども、ねえ、こうやってずらって並んでいるのを見ると、壮観だな。いい、かわいいですね。ちょっとね、やっぱニセ恋のパッケージって普通のこうブルーレイと形が違うから、なんかこう目を引きますよね。これがいいんだな、おしゃれなんだな。ということでね、いろいろ感想も来ておりますので、メールたくさん読んじゃいたいと思います。それでは行きましょう、ニセ恋ラジオ。2週間ぶり、霧崎千棘を演じます遠山奈央です。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。やっはーのっけからうるさいうるさい超ハイテンションでございますけどもね、もうめでたすぎて、まあとにもかくにもニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。ジャンプもね、まあ52号の方で大きな展開もありましたけれども、あとはその新しい情報としてはグッズのね情報もありましたね。看板娘と箱入り娘って言って、え、何って思ったんですけど、冒頭のカラーページの方で看板娘は看板型のボールチェーンですね。全部でシークレットも含めて8種類。珍しくこうポーラがいるっていうのは結構ポイントだと思うんですよね。ぜひともちょっとポーラファンの皆さんは必見ですね。で、同じく箱入り娘っていうのはこう蓋を開けると中からチトゲたちが登場するよっていう、これも同じく8種あるんですけれどもね、シークレットが何なのか、このシルエットからはちょっと想像できないの。わかったかも、これ分かっちゃったかも。私は自分の考えで言っていいですか、これマジパティの小関ちゃんじゃないですか。なんかそんな気がする。うわー、どうなんだろう。ちょっとね、これ発売が1月なんで答え合わせはだいぶ先になっちゃいますけど、皆さんもちょっとね手に取ってみてくださいね。当たったら嬉しいですよね、こういうの。はい、まあね、今回、52号もありまして、そんな中でいろんなこう展開もあったニセ恋なんですけれども、まあ、ブルーレイ &DVD の最終6巻が発売されましたよというのもビッグトピックかなと。パッケージは千棘、小崎、つぐみ、まりかの4人、完全生産限定版特典の特典 CD は第11話のエンディング曲クレヨンカバーですね。はい、小崎ちゃんの歌うクレヨンカバー、ふんわりしていて可愛い楽曲ですからね、ぜひともフルで聴いていただきたいと思います。そして、この間もお話ししていたんですけども、アニプレックスプラスで全巻購入していただいた方への特典としてニセ恋ラジオ CD、 はい、こちらのスペシャル CD もですねゲットしたよ、聞いたよ、なんかすごかったよっていう感想もたくさん届きましてありがとうございます。こちらも後ほどご紹介しますね。じゃあもう行っちゃいましょうかね、ニセ恋ラジオスタート。遠山奈央がお届けしております、ニセ恋ラジオ。ヒエア、ここ ここから感想とふつおたをご紹介していきたいと思います。ふぅもういいってもういいかななんか言われそう。いやだってね、本当にテンション上がりまくりなんですよ。なんでかっていうと、実は今日このニセコイラジオの収録日が25日、この最終巻の発売日当日なんですよ。これもテンション上がっても仕方ないと思いません？そうなんです。でもその最終巻を買ってくださった方のこう届きたての感想、本当に届きたてのつい何時間か前ぐらいに来ましたみたいなお便りがあるんです。本当にもう急いで送ってきてくださってありがとうございますね。そうそうそう、まあ今ちょうど夜撮っているんでね、あの間に合ってよかった。これがもし朝の収録だったらね、もうどうやっても間に合わなかったですけど、いやーふーと胸をなで下ろすような気持ちでございます。うん、じゃあね、どこから読んでいこうかな。こちら、本日の13時にいただいたメール千葉県のサイクロプスゲンガースザク様よりいただきました。女性の方ですね。おー、なんかかっこいいラジオネームですね。遠山さん、こんにちは。こんにちは。ブルーレイ6巻および全巻購入特典のニセコイラジオ特別編聞かせていただきました。ありがとう。鈴木さん、太田さん、見てますか？かっこ笑いというあのアニプレックスさんのあのスタッフさんのお二方なんですけどもね。はい、いつものニセコイラジオとは違った雰囲気といいますか、制作側の裏話などとても貴重なお話がまた新鮮で、2期を振り返ってみての感想も懐かしい気分に浸れました。また妄想スペシャルはその名の通りいつも以上のはしゃぎっぷりで、ニセコイフェス2の時のことも思い出せてとても楽しかったです。わ、来てくれたんだね、ありがとう。今回のブルーレイ6巻に収録されているクレヨンカバーを含め、ニセコイの今までの曲を全て合わせると約84分にもなりました。ふえー、ニセコイの曲を聴いているだけで一日が終わってしまいそうです。特典ラジオでもおっしゃっていましたが、1月の OVA で一区切りではありますが、まだまだこれからも原作あるならば3期と楽しみです。ずっとニセコイ大好きです、という、わー嬉しい、ありがとうございます。ほえー、まあわからないけれど、まあ1曲4分ぐらいと思うと10曲以上はあるっていうことですよね。あ、84割4で、そっか、そしたら21、え、もし長い曲がねあったとして84割5とかすると16曲ぐらいになるですかね。はい、まあそんなとにもかくにもいっぱいあるということが私は今言いたかった、それが言いたかったずいぶん長くなりました、それが言いたかったね。えそっか、確かになんか一日ね終わっちゃいそう。ドライブとかで聞いてたらね、なんか一曲じゃない、つるっと一回転つるっと一回聞くのもね、聞き終わる前に目的地に着いちゃうかもしれないぐらい、わーそうなんだ、嬉しい、なんかそれだけいろんなことをねやらせていただけたんだね、嬉しいな。そうで、まあ特典 CD の方も聞いてくださってありがとうございます。そうなんです、アニプレックスのスタッフさんお二方、鈴木さんと太田さんをお迎えしての、いろんなね、本当に今まで私もずっと一緒のお仕事はさせていただいてたんですけど、こういう機会でもないとなかなか聞かないこと、聞けないことっていうのがあったりもするので、そういうのをねほうりほうり聞けたので面白かったですね。はい、こちらもそんなニセコイラジオ特別編についてのお便りです。千葉県にお住まいの東山さん、お疲れ様です、様よりいただきました、ありがとう。間に合ってるか分かりませんが、ニセコイ6巻届きましたよ、わー嬉しい、間に合いましたよ。そしてニセコイラジオ特別編も聞かせていただきました。前半ではアニプレックスの方々との会話から制作の裏側を知ることができてとても嬉しかったです。まさかの全員誰々推し書いてくださってますが、ちょっとここは伏せとこう、お楽しみにとっときましょうね。そして遠山さんの大好きなエピソードランキング、はい、1位は正直予想通りでしたが、個人的に2位は意外でした。あ、本当ですか。ただ 小野寺を推している自分からすると嬉しかったです。そして後半の妄想スペシャル、予想以上にボリュームがあって圧倒されちゃいました。まさかの全員誰々推し、そうなんですよ、まさか。なんかね、揃うのってすごいですよね。あれだけこう魅力的なキャラクターがねたくさんいるところ、一点集中っていうのはびっくりしましたけど、そうそう。で、私の好きなエピソードランキングでは、あの2位はね、あの 2M スンお疲れ様です様が小野寺を推してる自分からすると嬉しかったということで、まあ想像がつくかなと思うんですけれども、全部でランキング5つ出しているんで、あのそれぞれに思い出深かった話とかいろいろあのお話しさせていただいてるんで、ぜひとも聞いていただきたいところですね。はい、あとはそう、制作の裏側っていうのもいろいろあって、あの例えば今回のジャケット6巻あるうちのこのジャケットはどういう風に決めてるんですかとか、オープニングあったじゃないですか、ラリーゴーラウンド、あれはどういう風に決めたんですかとか、あのこういろいろとね、ニセ恋の2期ってエピソードがいろんなこう時系列ごとじゃなかったじゃないですか、よりすぐりのこうヒロインたちが魅力的なお話をこうところどころチョイスしているというか、うん、だからそういうこうチョイスは誰がされたんですかとか、どういう経緯があったんですかとか、そういうお話をいろいろ伺っていました。こう結構気になると思うんでね、皆さんもぜひ聞いて、見てみてください。あとはこちらも一緒にご紹介しましょう。埼玉県にお住まいのポツ様、あ、これはあのニセ恋ラジオの今のの一緒の感想のやつですね。早速感想ですが、前半はスタッフの方を交えたトークで、裏側の話や作品愛に満ちた話を聞けてとても面白かったです。個人的に街遊び、懐かしい、街遊びで有名になった太田さんを知れて大満足でした。後半の妄想スペシャルは本当にお一人で6役プラスヒロインをこなし、驚くとともに遠山さんがつい漏らした言われたいで大爆笑でした。特典のラジオですが、いつもの雰囲気を残しつつも特別感があり、とても満足のいく内容でした。今後も似たような企画があればぜひとも聞きたいですっていう。ありがとうございます、太田さん。まあ太田さんは、ニセ恋の2期の時にいろんなこう地方をね、私が回らせていただいたじゃないですか、5カ所で、その時に司会をやってくださってたのも太田さんなので、あのイベントに来てくださった方はあの時の太田さんだってなると思うんですけど、一番最初にこう皆さんのこうお目に触れたのは街遊びの時でしたね、きっとね。そう、まあでもあの時街遊びで有名になったのはどっちかというと太田さんのお母さんの方かもしれないですけどね。これ確か街遊びの回もバックナンバー残ってるんですよね。だからぜひとも気になったという方は、そんなもうだいぶ昔ですけど、はい、ちょっと振り返って見ていただくのもいいかなと思います。はい、であと妄想スペシャル、もう本当頑張ったんだから。これはニセ恋フェス2の時に私があのいろいろ設定を考えた6人の男子プラス、まあ、口説かれる女の子1人ということで全7役なんですけども、そう、私ねヒロインのこの名前を、多分ここまで長いこと妄想をやってきましたけど、初めて名前をナオにしたんです。そうなんですよ。あー、もう本当に私の言われたいこと、されたいことをもう詰め込みに詰め込み、自分で本当に鼻血を吹きそうになるような甘々でもうねときめけるののオンパレードになっております。そうそう、だから最後にねつい言われたいって漏らしちゃったんですけども、そうなんです。ぜひともちょっと時間もね相当長く一人芝居しておりますので、楽しみにしてほしいなと思います。ぜひとも全巻ね買って聞いてください。そしてこちらもお便りも言ってしまおうかなと思います。これは、ジャンプの52号についての感想ですね。東京都にお住まいのシャフト店に行きたい様からいただきました。あ、そうね、シャフト店もねありますから、ニセ恋についてもなんかあるかもしれない、少し楽しみですね。 はい、なおさん、ほげほげほげほげ、ジャンプ52号読みました。なんだか物語が進むほどそれぞれの思いは明確になっていくのに、気持ち的にはすごく難しくなっていきますね。楽にとっては一難去ってまた一難って感じです。ただ僕も高校生の時に同じような経験をしたことがあるので投稿しました。へえ。その経験というのはマリカの確信をつくあの発言のことです。結局僕は決めたのですが、やっぱりどこか腑に落ちない部分はありました。へえ、そうなんだ。人を好きになるというのはとても素敵なことじゃないですか。だからああいう感じに迫るっていうのでしょうか。とにかくそういうあれはどうなのかな。すごいネタバレを回避しようとふわふわっとした感じで書いてくれてますね。とにかくそういうあれはどうなのかなっていつも思います。ネタバレに気を使いすぎて支離滅裂ですが、察してくれると信じてご質問です。わあ、これ質問されても答えるの難しいな。そういうあれはどうかな。そうだな、まあ、そういうこともあるけど、まあどうにかしないといけないなって思いますよね。あ、ちょっとこのページですね。そう、このページは私も衝撃的でしたよ。ちょっと私の中に発想がなかったっていうか、あ、でもそれを自覚するときっとこれからこうなっていくんだろうな。でもああいう結末も待ってるかもしれないな。どうなっちゃうのかな。でも楽的にはどうにかしないと、まあこうなっていっちゃうんだろうなっていうのはあるので、はい、楽しみですけど、まあ不安もありますよね。まあその、まあ今回一応一区切りついた部分もありまして、そうなんですよ。だから一応こう予告、大月さんがね、あの最後のページにいつも予告を書いてくれてますけど、連載の。そこには、新章突入とありましたので、え、あ、新章入るんだっていう。どうなっちゃうんだろうっていう、またいろいろ展開がね楽しみになってきますし、あとは4周年記念ということで、あの表紙&関東カラーっていうことなんでね、はい、そんな53号も楽しみにしたいなと思います。うんうん。あとでも大月さんでも思い出しましたけど、あのこのラジオでもお話ししていたアニメグラフあったじゃないですか、あの大きいやつで、そこの大月さんのインタビューも読ませていただいたんですけど、あのすごくね意味深なことが書いてあったんですよ。あの最後に気になるあのことについてっていう質問があったんですけども、まあ連載がねいろいろクライマックスに入っていくところで、今後注目してほしい点はありますかっていう質問があって、で大月さんがここからはキャラクターの成長、恋愛を通して物事に真剣に向き合って、そして自分はどうあるべきかということを描いていく方向になっていくと思っていますっていうことをおっしゃっていたので、なるほど、これはそういうことだったんだっていうのがちょっと52号で私少し分かったような気がして、すごくね興味が湧きました。なのでね、ちょっとコミックス派の人はまだちょっと先の話になるかもしれないけど、楽しみに皆さん、追っかけていきましょうね。はい、ということで、じゃあ次はふつおたに行っちゃおうかなと思います。これもね今日たくさん読みたいなと思ってるんですよ。よし、これ行こう。公開ん、これはどっちだろう、公開か公開か。え、静岡県にお住まいの大家様ですね。遠山さん、ほげーほげー。僕はニセ恋一期から全部見てます。ありがとう。漫画も全巻持ってます。すごい。そんな中二期は見返すことはありましたが、一期を見返すことはなかったので一期を見返してみたところ、ラストのチトゲが楽に恋をしていると分かったシーンでは、1週目は何ともなかったのが2週目ではすごい感動しました。おお、感動した半分、こんなに感動するものをなんてもっと早く見なかったんだと後悔しました。遠山さんもニセ恋もう一回見直してみては、感動するシーンが増えると思いますよ、という。確かにそうですよね。だってやっぱり2期はその恋を知ったスタートラインに立った千棘がいろいろとね試行錯誤を重ねて、まあやっぱりこう自分は楽が好きなんだっていう思いを再確認するっていうエピソードが多かったように思うんですけど、一期の時っていうのは本当に第一印象最悪のところからスタートしてね、 恋をするっていうところまで上り詰めていくわけだから、かなり心情の変化も多岐にわたってありますし、そんなねこう2期の話を見た後に1期見るとやっぱり同じ血とげでも全然違う女の子に見えると思うし、あ、ここがターニングポイントだったんだ、ここがきっかけで楽のことが好きどんどん好きになっていったんだっていうのがいろいろ見えてくると思うので、私もおすすめですね。ぜひとも、まあ、こうやってね2期のお話も全巻揃ったところで見直してみるのもいいんじゃないかなと思います。ありがとう。お次ましては千葉県にお住まいのマルゲリータド佐藤様よりいただきました。タイトル何の日です。お、富山さんホゲホゲホゲホゲ。さてラジオ配信日である11月27日は私の誕生日なのですが、おめでとう。え、おめでとう、すごいね。そのことはどうでもよくて、いやどうでもよくないですよ、めでたい。今日から6日後の12月3日が何の日かご存知でしょうか。そう、我らがふーちゃんことあやかじすずちゃんの誕生日です。へえ。ふーちゃんといえばあのおしとやかな可愛さとたまに垣間見えるはるちゃんへの異常な愛はるちゃんを思う心本当に大好きでたまりません。盛大に誕生日を祝いたいです。あとはふーちゃんを演じてくださっている小岩井小鳥さんがラジオのゲストで来ていただきたいなと願っていたり、わー本当だ本当だね、小鳥ちゃんね来てくれたらいいのにね。そっか、いや実は小鳥ちゃん私すごい好きで、あの小鳥ちゃんがおそらく初めてアニメの現場に来た時に私同じ現場に居合わせていまして、そうそう、まあ初めてで慣れないこととかもいろいろあったりしたのかな、なんかいろいろとこう話をしながらこう緊張している雰囲気とかも感じていたんですけれども、そう、小鳥ちゃんって出身地が関西の方だから、ちょうどその現場では関西弁だったのか京都弁だったのか方言のあるキャラクターを喋っていたので、またふーちゃんとは違うね感じのキャラクターだったんですよ。うん、だからまたこのニセ恋の現場で再会して、あ、こういうおしとやかな雰囲気のキャラクターをやってる小鳥ちゃんのお芝居もすごく新鮮で、私も、うん、楽しかったなって思います。12月3日、そっかそっか、じゃああれですね、みんなでまたふーちゃんの誕生日もお祝い、とか覚えやす、ひふみなんですね12月3日。へえ、なのでちょっとお祝いねできたらいいですね。はい、ほんではお次ましては鳥取県にお住まいのドーラード様よりいただきました。こちらもキャラ愛のお話ということで、へえ、タイトルはイワシタといただいております。遠山さんほげーほげー、僕の切実な悩みを聞いてください。なんでしょう。僕はニセ恋が大好きなのですが、その中でも一番好きなキャラクターは岩下由加という人物です。おー、しかし彼女はモブキャラであり、登場したのは原作でも数話程度で、ピンときていない人に説明するときはアニメ第1話の気づいてで千棘にリップを渡していた上田玲奈ちゃんの女の子と言っていますそんな岩下さんが好きですが、ニッチすぎるのか周囲の理解を得られません。どうしたら岩下さんの良さを周りに知ってもらうことができるのでしょうか本当だ、岩下さんいましたそっか、玲奈ちゃんの、そう言われればそうですね、イラスト的にはですねショートカットの女の子なんですけど、薄い茶髪の女の子でして、覚えてます覚えてます、すごい軽い楽しいノリの女の子で、リップを渡してくれた時にすごい似合うじゃんって褒めてくれて、で多分自分のね買ったリップだろうに、それを似合うからっていう理由でちそげにプレゼントしてくれちゃうっていう、すごい気さくな女の子だなっていう印象もありましたし、レイナちゃんのお芝居がそれにこうね背中を押してあげるような感じで、すごい楽しいお友達にいたらなんか毎日がすごいハッピーになりそうな そんな感じの女の子になってましたね。確かに小見先生、ぜひ出番をですね増やしていただきましてですね、ドラド様そしたら喜ぶと思うのでねえ、まあ、今後ねえまたレイナちゃんが素敵なお芝居をつけてくれることもあるかもしれないし、もうどうやって役作りしたのかはね本人に聞いてみないとわからないところではありますけれども、そう言われると私もちょっと気になってきました。ありがとうございます。よし、次はこんなのも来ていますということで、埼玉県にお住まいの声優志望の高一様よりいただきました。あ、高校1年生ですね。はい、高一、女性の方です。タイトル、声優。私は声優を本気で目指しています。まだ養成所に通っていないので独学の練習をしているのですが、独学はやはり良くないのでしょうか。ちなみに目標としている声優さんは富山奈緒さんと花澤香菜さんです。毎回声を聞くたびに癒され元気をもらえます。私はよく天然で面白いと言われ、周りのみんなを自然に笑顔にすることができるようなので、その自然体の能力を生かしてみんなを楽しませ笑顔にする声優になることを誓います。所属事務所はインテンションを考えております。うちだってマネージャーさんあ、ペコってしてますはい、そうなんだ、ありがとう、嬉しい。なんかそう言って目標にねしてもらえてると思うと私もすごい励みになるんですが、すごい照れます、ありがとう。私も声優を目指していたのは高校生だったかな、やっぱり。うん、本格的に養成所に通い始めたのも高校1年生だったし、だからその頃を思い返すとなんかちょっと重ね合わせちゃいますね。なんか定期的にねこういうメールもいただいているんですけども、なんかアドバイス、なんだろう、独学いいとも言い切れないし悪いとも言い切れないところですよね。私の場合は、往々にして言われることですけど、その個性と癖は違うよっていうことで、だから独学だと割とこう癖になりがちなものが増えちゃう。それはだから現場によって、あ、それはちょっとここでは出さないでくださいって言われた時に、こう自分として個性で付け加えているものだったら出したり引っ込めたりできるけど、癖だとどうしてもその現場で対応できずにね、っていうことも割とあるって、こんな真面目な話していいのかなだからなんかそういうのが独学だと起こりやすいから、先生にまず基本的なことを教えていただいて、そういう土台を作ってから後からプラスしていくっていう方がなんか割とこういい方法なのかななんていうふうに私は思うんですけど、でも必ずしもその養成所の出身の人ばっかりではないし、独学で現場に出て行かれる方ももちろんすごく多いので、なんとも言えないですけども、そうそう、でもそういうことをね意識しながら独学でやっていくのもいいかなとは思います。いろいろとお金もかかるし、養成所のこう便がいいかどうかっていうのもありますしね。そう、お住まいの地域にも、まあ、埼玉県だったらね通っても来られると思うんですけど、いろいろあると思うんで、自分に合ったやり方でぜひとも現場で会おうぜ、現場で会ったら握手しようぜ俺と握手はい、ということで一緒に頑張っていきましょう。お字がいっぱい、あー、ということで、はい、たくさん読めたのかな、どうかな、何通ぐらい読めたんだろう、後で数えてみよう。はい、皆さんメールありがとうございました。以上、おしまい。ひとこ8枚だった数えました、お便り8人分読めました。前回9枚だったから1枚減っちゃったけど、でもたくさん読めましたでもまだまだ読めないね、お便りもたくさんあったんですけども、目は通させていただきましておりますので、ありがとうございます。 そして、この一言のコーナーなんですけども、ついにラストページ付近まで来ましたよということで、今回も同じエピソードから、はい、リボンを見つけたちとげの一コマですね。もうぐじゅぐじゅになっちゃって嬉しかったんだね、ちとげ。ということで、皆さんから、本当にいろんな、ネタを送っていただいているので参りたいと思います。埼玉県にお住まいの英霊霧崎様よりいただきました。うわー、なんだっけこれ。私ね、これね、今回なんかベストランランんベラベベベベベラなんていうんだっけこういうの、ベストベストアンサーだなって思いました。すっごい、ここまでいろんなことあったけどね、ノーパンで走ってみた、おもらしもした、2杯も破けた、そこまでしてね、リボンを見つけたのにね、喜んでいいんだよ、もっともっとね、もうね、ほんと狂気乱舞していいぐらいなのに、うわー、なんだっけこれっておーいってなりました。すごい面白かったです、ありがとう。続きましてはこちら、島根県にお住まいの11月14日から遠山さんの大大ファンファン様よりいただきました。私、眉毛で富士山作れるようになったのよ。ほらほら、すごいでしょ、楽。おー、そうなんですよね。言われると確かにそうなんですよね。この眉間のあたりがちょうどいい感じになって、まさかでもいろんなこうね回答皆さんしてくださってましたけど、このリボンのところに触れない回答っていうのはなかなか少なかったのでね、11月14日から遠山さんの大大ファンファン様、すごいです。うん、レアですよ。あとお便りも読ませていただきました、ありがとうございます。すごい、11月14日にニセ恋のパッケージをいろいろ見てくださったっていうことで、それきっかけでっていう、私のこと好きになってくださったっていう内容だ。ちゃんと読んでるんだよ、私ちゃんと読んでる、ありがとうございます。さあ、お次はこの方、兵庫県にお住まいの山田キューン様よりいただきました。よかった、真っ黒クロスケ無事だった。かわいい、これかわいい回答だったね。前回真っ黒クロスケネタが初めてかな出てきましたけれども、あんなねビリビリになっちゃった真っ黒クロスケがこうやってまた帰ってきてくれたよという、ちょっと心温まるネタでした、ありがとう。お次は愛媛県にお住まいのなおちゃんの妄想が好き様よりいただきました、女性の方です。あった、私の続けていっちゃおうかな。千葉県にお住まいのそこら辺の中学生様、うわー、パンツ買ってきてくれたの。これもすごい好き。ですね、なんでだろうな、パンツネタが多かったんだよな、なんでかな。すっごい多かったの、今回真っ黒クロスケとパンツがめちゃめちゃ多くて、だから今回ちょっと代表選手読ませていただきました。ちとげ恥はないのかっていうことなんですけども、こんなにねパンツを捧げ持っているわけなんですけど、はい、まあね、パンツあったということで、ノーパンでね高いところも走り抜けてきました、見つかってよかったね。うん、っていうパターンと、もう一個、ラクがパンツを買ってきてくれたのかな。喜んでるけど喜んでくれるのかな。まずなんかこうワンパンチありそうですけどもね。うん、でもすごい面白かったです。お次はこの方、大阪府にお住まいのビーゴ様よりいただきました。これはこの葉隠れの額当て。これも好き、これなんかナルトネタですよね、こういうコラボネタも好きですよ。 うんうんうん、きっとね、黒い生地で額当ては作られているので、まあ、チトゲのリボンは本当は赤ですけど、こうやって白黒のね、駒になると黒く塗りつぶしてあるっていう、また巧妙なね、素晴らしいネタを送ってくださいましたね。ありがとう。その他のところからいただきました。豪州ガイド一人旅、じゃあオーストラリアかな、ありがとう。ぷわー、なでがただこれ完全に私やん。なでがただそうです、ちゃんと分かりやすく、なでがのがのところにちゃん二重括弧でね、はい、書いてくださってます。このコマではね、分からないけど、もしかしたらもう少しこのコマが大きかったら、ものすごいなでがたなちとげがいるかもしれないですもんね。ありがとうございます。さっさっさ、お次まして、神奈川県にお住まいのソウルキャッチ様よりいただきました。このラクの楽団、すごいいい匂い鼻水まで出してこれもね、また赤と黒がわからないよというトリックのもとに作ってもらったネタなんですけども、これね、私ね、ちょっとね、かぶりそうになったんだ。私が考えてたのは、まあ、その私は学ランじゃなくてリボンだったんですけど、ラクが拾ってきてくれたからラクの匂いがする、あさあさあさあさあさあさあさあさあさあっていうネタだったんですけど、そうそう、なんか鼻の穴も開いてる感じがあったので、やっぱりこう匂いネタは考えたくなりますよね。うんうんうん、はあ、気持ちは一つ、ありがとうございます。そしてこちらがラストです。岡山県にお住まいのアーダコーダ最弱様よりいただきました。ついに成功だ、バジルが、バジルが松茸になったおいこのネタまだやるんかいありがとう、久々ですね。アーダコーダ最弱さん、よくぞよくぞぶっこんでくれました。まあね、何のことだかわからないよという方はぜひニセコイラジオ一期の頃のバックナンバーを全部聞いていただければわかるはずですまあでもね、こうバジルが松茸にめでたくなったよということで、これは完結かなという予感もさせられますが、きっとこの黒いのは植木鉢か何かでしょうかありがとうございます。よし、じゃあ最後ね、富山チェアマンのネタをもう一つ、さっきも一個言いましたけどもね、もう一個考えてたのがあるんですよ。渾身のネタです。参ります。前回の一言と吹き出しの位置が全く一緒だ。皆さんお気づきでしょうか。まあね、今回の更新に合わせちゃうとちょっとね、見づらくなっちゃうんですけども、第25回ですよね、今回ね。25回のページだと、24回のお題、25回のお題がね、2つ並んでるんですよね、ページ的に。そうすると見比べるとね、この吹き出しが縦長でうにょうにょうにょーってしてるのが2つあるじゃないですか。この構図がですね、全く一緒なんですよ。珍しい吹き出しですよね。これが2つ被るとはっていうところに、どうやら気づいちゃったんだこれということで、以上一言でした。偽物、遠山直が偽物仲間を探し当てます。今回で21戦目、現在20戦7勝、今日勝てば勝率 33.33333% になるよという、すごいです、めっちゃ3の日です、頑張ろう。でもいける気がする、いい風吹いてるからね。最近私爪の甘さが少しなくなったから、そういけるはず、一瞬で解いてって言われてるんだ今日、きっといける。ニセ恋ブルーレイ&DVD 全巻発売記念、2期で流れた歌から3曲、1期の時点からすでにある曲から1曲、あーまたこういうやつだ、 合わせて4曲同時に再生しますので、全てを聞き分け2期ではない偽物の1曲を当ててください。くー、これ前に1回やったやつや。あの時も4曲でしたっけ。そっか、4曲同時って難しいんですよね。よし、これ聞くのは1回こっきりですか。1回こっきり。まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、とりあえず1回聞いてみましょうかね。よし、では28秒間です。聞いていただきましょう。ドン。ちょっと待ってくださいね。いやいやいや、どうぞじゃなくて、ちょっと待ってくださいね。これレベルみんな一律で出してます？絶対同じ音量で出してます？どこかな。私4曲中3曲は分かりました。3曲分かったんですよ。ではね、全部2期の曲なんですよね。ちょっとせかさないで待ってくださいってね、もちろん話を聞いてください。分かったところは言いますね。2期の3曲はスリープ、チャチャチャチャンチャン、トカトカトカチャチャチャチャチャンっていうところがイントロ聞こえたので、これをすぐ分かったんです。で、ワルツ、マーチ、なんとかなんとも言えないけど、ドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンズンチャチャズンチャチャっていうメルヘンチックタック、これ聞こえてきました。そしてトントントントントントントゥルルトゥトゥトゥトゥトゥトゥっていうマジカルパティシエ小崎ちゃんのマジカルスタイリング、あの曲も聞こえてきました。でですよ、もう一回、それもう一回、よいしょ、もう一回、へい、もう一回、ふう、時間がないって。あと一回だけ、あ、やったよし、ではもう一回お聞きください。どうぞ。
そんな曲は流れていません。
あー、待って、ブーしないで、ブーしないで。流れてないです。3曲しか流れてないですよ。聞こえてこないですもん、さっぱり。あー、待って、ブーしないで、ブーしないで。わかります？ブースの外側の皆さん、わかります？流れてます？本当に？知ってるの？わかるの？即答？嘘。どこの辺で分かりました？ドア玉ですか？ドア玉？ 3 秒ぐらいで分かったんですか？じゃあちょっと5秒流してください。次5秒間だけ流してもらえば。よし、ここ一番の勝負をかける。よーい、ドン。スリープがうるさいんだもん。スリープがピコピコピコピコうるさいんだもん。じゃあ一気でしょ。一気、そうだな。でもじゃあきっとそんなに主張が強くないんじゃないかな。じゃあね、よし、とりあえず行ってみよう。ハートパターン。
正解。
本当に？その耳でもう一回5秒聞いていいですか？ちょっともう少し長くしようかな。10秒ぐらい聞いていいですか？ 28 秒聞いていい？あ、じゃあその耳で28秒バージョンで聞かせてください。お願いします。
もうわかんないです。ラスト付近 分かりやすい。
本当に？
言われてもわからないな。裏返しのフェイスって言ってます？本当に？さっぱり種を沸かされてもわからない。ただね、ただね、遠山はその今日は何もしたくないって言ってるらへんのところに、なんかもう一人私の声が聞こえるって気がして、だからハートパターンとか、あとは想像ダイアリーとか、その辺かなって思ったんですよ。やっぱり自分の声って不思議と耳に入ってきやすいんですよね。そう、テレビとかぼーっとつけてても、 CM とかでパッと自分の声が流れると、はっって、はっってなるんで、なんかね、感じたんです。ああ、言うてみるもんですね。あはっ、あはっ、作家さんが、作家さんが不満そうな、そんな、なんかずるいずるいみたいな感じ。いいんです、当たればいいんですということで、皆さんはね、分かったかな分かってるといいな。以上、偽物でした。
妄想、趣味が妄想の遠山奈緒が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。今回は、設定とお名前とバラバラで採用したいと思います。設定はですね、神奈川県にお住まいの女性の方、女性の方なんですけども、ラジオネームがナオボーは私のものですって。あー、なんか同性の方にそう言って言われるとちょっと嬉しくなる。嬉しい、ありがとうございます。ペコペコ。内容はですね、風が冷たくなってきた今の時期、せやな、部活終わりの私は自動販売機の前で好きな彼と二人きりに、あらま、温かい飲み物は欲しいけどまだ冷たいものばかりというシチュエーションでお願いしますですって。いいですね、今時な感じがしますね。そしてお名前はクルーズ YK 様、宮崎県にお住まいの男性の方ですね。ゆうすけさんとみことさんというお名前をお借りしたいなと思います。いろいろとね、設定も、あとはこうメッセージとかも長くいただいてたんですけども、今回はお名前のみの採用とさせていただきたいと思います。ゆうすけさんとみことさん、よしと、書いた書いた。どういう年齢設定にしようかな。うん、よし、やってみよう。では申します。
寒い。今日はもう部活終わったから、でもこのすごい寒い帰り道になんかちょっと温かいものが欲しいな。よし、自動販売機に行くでしょ。うん、何飲もうかな。うん、あれ、温かい飲み物が全部売り切れになってる。やっぱりみんな考えることはみんな同じなんやな。あー、どうしよう、ココアとかコンポタージュとか飲みたかったよ。温かい飲み物が恋しいのに
あれ、ミコト？
わっ、ユウスケくん、どうしたの？
いや、俺部活終わりでさ。
あ、そうなんだ。あれ、でもバスケ部って水曜日はお休みじゃなかったっけ？
いや、そうなんだけど、ちょっと自主練、大会近くってさ。
そうなんだ、ゆうすけくん偉いね。
みことはどうしたんだよ、吹奏楽部じゃなかったっけ？
あ、うん、今日はもう終わったから今から帰ろうと思ったんだけど、温かい飲み物が全部売り切れててちょっとがっかりだなって。
あ、そうなんだ。あ、さっき俺がココア買ったから売り切れになっちゃったのかな。
え、なんだ、ゆうすけくんが買ってたんだ。ちぇ、先越されちゃったな。
よかったら一緒に飲むか。
いいよ、そんな、なんかいろいろ悪いし、なんか、恥ずかしいし、誰が見てるかわかんないし
あ、でも俺そういうのあまり気にするタイプじゃないし、なんかよかったら飲む？ガサゴサ。
あ、そんな、胸ポケットからジャージのなんかチャック開けて、その内側からそんな出したやつ。あ、じゃあ一口だけね。ありがとう、 のか申し訳ないよ。ゆうすけくんより先に私が飲んじゃうなんて。
いやいや、ほら、女子は関節キスとか気にするかもしれないからさ、先に飲めよ。
あ、ありがとう。カシュッ、コクコク。あったかい。でも、この温かいのって飲み物だけがあったかいのかな、それともゆうすけくんのぬくもりなのかな。ありがとう、これ返すね。
いや、その方が俺的にも役得っていうか。
え？
だって俺が美琴と関節キスできるじゃん。
行ってきました。ちょっとスチャ。はい、ちょっと華麗な着地をねしてみました。どうもお粗末様でした。いやーいいなー、これからねそういう時期になるからこういうのが実際あったりするといいなー。そう、なんていうの、ジャケットの内側のこう胸ポケットはないかもしれないけど、そういう内側から出すやつ。ありがとうございました。以上妄想でした。
では終わると思ったでしょ。ではここでニセ恋2期全巻無事にパッケージが発売されたことをお祝いして、本当久しぶりに、いや本当に久しぶりにスタジオで生歌を歌いたいと思います。皆さんに心を込めて、愛を込めて、感謝を込めて歌います。お聴きください、曖昧ヘルツ。
伸びてキャッチした想いを空振りた発信源を見つけしたい早急にぶつけよあれこれ気が済むまで余裕がいっぱいで勝利できないけど熱の正体は好き好き好き好きっぽい感情を
来ました。そうなんですよ、今回もあっという間でしたけれども、ね、久しぶりにもうなかなかねこうラジオの現場でこうやって歌を歌うっていうのはないのでね、ニセ恋ラジオぐらいかな、なのでちょっとドキドキしたんですけどもいかがだったでしょうか。この感謝の気持ちがね届けばいいなと思います。喜んでもらえたら嬉しいなと思います。だってなんかね、これ曖昧ヘルツって普段このニセ恋ラジオでこうやってね生歌で歌うのとまたちょっと違って、曖昧ヘルツってレコーディングでも自分以外のパートって歌ってないんですよ。でライブとかでももちろん歌わないじゃないですか。だから自分が歌ったことのないパートを今ここで初めて歌ったんですよね。だから私もすごいなんか新鮮で、かなりだからドキドキもさらにドキドキが重なりっていう感じだったんですけども、息継ぎもギリギリだったんですけどでも頑張った。皆さんのに喜んでいただきたい一心で頑張りました。なのでそう受け止めていただけたら嬉しいです。本当聞いていただいてありがとうございました。はい、ということで、まあ全巻発売記念ということでちょっとスペシャリティにお送りしてまいりましたけれども、ここで皆さんにお知らせがございます。3月からお届けしてきましたニセ恋ラジオシーズン2ですが、
年内いっぱいで終了となります。
うわー、そうなんです。はい、もう本当にちょっと皆さんにいつも楽しいね、あのお便りいっぱいいただいて楽しみにしていただいている皆さんにちょっとこの産業をですねお届けするを言わなきゃいけないっていうのはちょっととても辛いんですが、私もとても残念なんですけれども、残るは2回ということで、そうなんです。でも皆さんね、残りの2回突っ走っていきましょう。なのでね、お便りもね、今までどうしようかな、大黒かなって思いながらこう足踏みさせていた方はですね、2回だからね、もう悔いのないように送ってくださったら嬉しいなと思いますね。はい、次回は12月11日で、次次回はラスト12月25日クリスマスですね。はい、なのでこう皆さんとクリスマスをお祝いしてラストということになりますね。あー、なんかちょっと寂しい思いをさせてしまっているんではないかなと思うんですけども、でもね、私もすごく寂しいし、もし寂しいと思ってくださっている方がいらっしゃるとしたら、それは私もなんかこうラジオをやってきて よかったなって、楽しんでもらえてたのかなって思うと、なんか嬉しいなと思うし、なのですが、次回12月11日ゲストの方がいらっしゃいます。すごいんです、ゲストの方は桐崎花役の豊内めぐみさんがいらしてくださいます。うそやん、嘘やん、どうしよう、めっちゃ嬉しいんですけど、ちとけのお母ちゃんがママいらしてくださいますよ。すごいですね、ゲストの方が、すごく嬉しいです、鼻息が荒くなります。皆さんぜひとも、豊口さんへのお便りもお待ちしております。もちろんもう2期からのキャストさんということなので、ニセコイラジオは初です。どんなトークが聞けるのか私も楽しみです。はあ、すごい一言とかね、妄想のコーナーどうするんですか。豊口さんにもやっていただくことになりますかね、よね。どうしよう、かつてなく遠山緊張しちゃう、わあ楽しみ。ぜひとも、配信2週間後の12月11日です、お楽しみに。ではまた次回お会いいたしましょう。ダーリンのメールをどれにしようか選ぼうかな、よっ突然だな。愛媛県にお住まいのもちもち様よりいただきました。魔女っぽくお願いします。なんで突然だな魔女っぽく、魔女っぽくか、よし、魔女っぽくってよくわかんないけど、とりあえず私の中の魔女っぽくやってみよう。ではお相手は桐崎千鳥役の遠山奈央でした。ダーリン、バーカ、聞こえてるくせに、もう一回言わせるの？
いや、でもほら、いや、なんでもない、私のほら、聞き間違いかもしれないし。
みことってば、意地悪なんだから。そんなにもう一回聞きたいんだったら、ちゃんとおねだりしてごらん。
もう一回聞きたい。
だから俺が役得だって言ってんの。
え？
俺は美琴とキスしたい。
え？イエスケ君、さっきそんなこと言ってなかったよ。
じゃあちゃんと聞こえてるじゃん。
いやしまった。それはその
美琴はどうなの？俺とキスしたい？
いえ、その付き合ってもいないのにそんなことを言われても困るから。
そしたらこんなに風が冷たくてもあったかくなれるぜ。俺があったかくしてやんよ。